辞典
第350ページです。
はい、今日はですね、1.17 1月17日の木曜日に兵庫県立美術館ミュージアムホールのギャラリー棟の1階で行われる、イベントで朗読をされるという
明日へのメッセージですね、
はいはい、吉田正隆さんにお越しいただいています。
高校生の中で
高校生ということでね、
これ応募されて選ばれた、はい、ということなんですが、おはようございます。
おはようございます。
高校の今何年生です？
1年生です。
1年生で、これはこの行事は久保さんも関係があるんですね。
竹下恵子さんがね、毎年この震災史を朗読されているっていうこの催しをずっとお手伝いさせてもらってて、うん、今回も
でそれで久保さんが主催をしてこられたんですね。
ずっとね、うん、させていただいたんです。
今回も
はい、今回もということでありがたい
です。今回はその朗読は竹下恵子さんではなくて、
はい、
いろんな方から募集して文章、
はい、また今回ね新たに募集されて、
うん、でその応募した人に読んでもらおうというのは、
ね、
ちょっと今年新しいんですね、
はい、
その他音楽の演奏とかいろいろあるわけですけども、その中で、高校生これ文章を応募した人が136名
です、はい、
でその中で6人が選ばれたんですか。
はい、
でこれ6人はみんな高校生ですか。
高校生の方もいらっしゃいますが、その他に、小学生の方も。
小学生から、
はい、
一番上はどのぐらいの。
90代の方もお読みになると聞いております。
その中で、吉田君は高校生は全部で3人選ばれたんですかね。
今回読まれる方は3人です ね
選ばれた、はい、三木東高校ですか、三木北、
はい、
と
それから三陰高等学校、
それと兵庫高校の吉田君と、はい、ということなんですね、はい、で吉田君ご自身は神戸のご出身ですか。
はい。
どこです、どの辺ですの。
須磨の北の方になります。
あ、須磨、あ、そうかそうか。須磨の北の方は兵庫高校に昔は行かれへんかったのに、今学校が変わったから行けるんですよね。はい、それで作文が趣味ですか。そういうわけで
は。いえ、そういうわけではなくて、
うん、なんでこれ応募しようと思ったんです。
以前に僕の姉がこの機会この 1.17 の会に朗読として出演させていただいたんですが、その姉が今三陰高校に通っていまして、うん、その関わりがあって僕も書くことになりました。
お姉ちゃん何年ぐらい前です。
5年前でしたっけね。
あ、講座誌ってます
の、はい、ほう、読まれてね、素晴らしい朗読だったんですよ、
う
ん、
その朗読は吉田さんがしたんですか。それとも
吉田みやびさんというお姉さんが朗読されて、はい、でその朗読をされたっていうきっかけでいろいろと震災についてね、はい、考えられるようになって、今回もこの新しい文集に応募されたんですよね。
というのはこの
お姉さん
で、お姉さんも応募されて、
そうで入選されてるんですよ。お姉さんも、
それは三
陰高校なんです
よ。いうのはお姉さん
が、お姉さんのことなんですよね。
いくつ年が違いますの。
2つ違います。
3年生で、
はい、
あ、ほな、お姉さんと2人で来てもらったらよかったですね。
お姉さん受験なんですよね。
そうです
、
それでそのお姉さんが応募するというんで明日へのメッセージを吉田君も書いてみようと思って、
はい、
何時ぐらいの文章やったんです。
この400作文用紙2枚なんで多分800字目2枚
で、で今書かれたのは趣旨、どういう用紙のことを書かれたんです。
僕が兵庫高校に近い駅からその兵庫高校へ登校する通学路に、
うん、
集合住宅であったり小さな店であったり、
うんうん、はい、
空き地が結構あって、
うん、
その空き地っていうのが母親に聞くと震災によって長田は結構被害を受けたじゃないですか。
そうですね、うん、
でその時に家に住めなくなったりしてそのまま壊して、空き地になってるんだよっていうのを聞いて、その何て言うんですかね、 その空き地であったり、その他にも、あの、震災によって、あの、建物が壊れて、復興して、で、建物とかは戻るんですけど、元に戻ると思うんですけど、亡くなった方々はもう戻ってこなかったり、あの、傷ついた人の心っていうのはもう戻ってこないんだっていうのを、ここに書いて、でも、その人たちの思いを胸に、僕たち、僕であったり、その周りの被害を受けた方々や、あの、若者たちは生きていかないといけないんだっていうのを、用紙ということにして書きました。
で、タイトルが生きていくっていうタイトルになってるんですよね。
はい、今いくつです年齢は？
16歳です。
16歳、震災は24年前に起こったわけですから、だからもう生まれた時にはかなり復興が進んでたという時代ですね。
はい、
でも未だにやっぱり完全には取り戻せてなくって、はい、ハード面でも空き地で残ってるとこがあるし、うん、もっと人の面で言うとやっぱり心に傷ついた人やとかね、
はい、
家族を亡くした人やとかね、いっぱいあるから、やっぱりあの時間が経っても忘れてしまわないで、で、大事なことはいつこういうことが起こるかもしれませんからね、
はい、
心づもりをしていくということですけど、
ね、
久保さんずっと関わってこられて、この催し自体どうです？
はい、やっぱり語り継ぐっていう、こう、詩なんですね。ポエムをずっとこう、明日へのメッセージっていうことで残していっているっていうことが、あの、阪神淡路大震災の経験がまた東北でも生きてきたり、また熊本や今、災害いろんなところで起こってますけど、そういう遭遇した方への心の支えにね、すごくなってるなって。思いますね。
そういうあの震災の時の話をお父さんとかお母さんから聞くことがありますか？
はい。
お父さんお母さんどちらでそのところ住んでられたんでしょう？
須磨の南の方、両親どちらも須磨の南の方だったと思います。
須磨の南もやっぱりあの、そうですね、あれ山陽電車のあの線路がちょっと高台にあるでしょ、国道から。はい、あの段差が断層ですからね。だからあそこから板宿の方にかけてずっとかなり大きい被害出ましたね。スマーラ通りのあたりもね。
はい、
で、そういうのを聞いて、どないです？その、我々はね、
はい、
阪神淡路大震災のことを知らんいうことが想像がなかなか難しいわけですよ。体験してしまったら。だけど、あの実際には体験してなくて、で、どんな風に思います？率直に言うて、
そうですね、
難しいかな、
ちょっと難しいですね。
想像つきますか？あの東北の震災の時はいくつでした？はい、
小学校2年生だったと思います。
その時やっぱりあれはもう相当津波のひどい映像がテレビのニュースなんかで流れましたね。あれ覚えてますか？
はい、家に帰ってき、学校が6時間ぐらい、
5
時間か6時間だったんで、うん、それで帰ってきたら、そのテレビをつけたら、津波の映像が出てたので、結構印象的に残って、
ちょうどやっぱり、あれは午後3時、4時いたら、はい、その同時放送的にね、
はい、
あの放送されてたわけでね。
はい、
まあ、それと同世代の人も亡くなった人がいるし、家族亡くした人も、特に、ね、はい、三海高校は大変やったんですよ。いろんな学校大変でしたけど、あの日が3年生かな、2年生か。あの、修学旅行で信州のスキーに行って、帰ってきた日やったんです。で、帰ったら家族の方亡くなってたりね。
ああ、そうですか、
というようなことがありましたけど、今度のこの1月17日の催しについては、
はい。
これは、あの、今のこう、吉田くんなんかが朗読されるわけですけども、聞きに行くいうのはどないしたらいいんです、久保さん。
はい。これは、申し込みも必要だとは聞いているんですけれども、直接会場の方にお越しいただいても余裕ありますよということで聞いております。
申し込みしなくても。はい、もうあの、17日ですからね、その木曜日、午後、3時から。
はい。3時開演となっております。
県立美術館ですから、
はい、
あの、JR の灘駅とか、阪神の岩駅から、まっすぐ南ですね。この、兵庫県立美術館のミュージアムホールで 行われ、参加は無料ですね。
無料です。
これお問い合わせなんかどこへ聞いたらいいんですか。
そちらに書いてあるんですけれども、問い合わせは兵庫県立美術館のミュージアムホールの電話番号を申し上げておきますね。 078-262-0901 番、 078-262-0901 番。そして詳しく知りたいなとおっしゃる方は朗読 117.com roudoku117.com、もう一度言っときますね。 roudoku117.com 朗読 117.com に詳しく載っていますのでご覧いただきたいと思います。
これ吉田君は朗読の練習もしてますか。
今はまだなんですが、火曜日と水曜日に部活の顧問の先生と一緒に練習しよう。
部活って何の部ですか。
放送部に入っています。
あ、放送部でいらっしゃるんですね、
は
い、
放送とかこういうことに関心があります。
はい、
将来そんな仕事もしたいなと思って。
そこまではまだ思ってないです。
部活というのは放送部だけですか。
放送部と美術部と自然科学部。
よくいろいろ入ってんのね今みんなそんなよく入ってますもん。
いえ、普通の、は一つなんですけど、美術部、そうですね、あと放送部に仲のいい人が何人かいたので、その関わりで
一緒に入ろうか、入ったみたいな、
はい、
美術部の絵描くの好きですか。
はい。
どんな絵描きますの。油絵、水彩画。
水彩画の方が多いです。
生物ですか。風景。
風景が得意です。
それからもう一つは自然科学部。
はい。
それ何してます。
天文班と生物班に分かれていて、天文班は、月に1回ぐらいのペースで天体観測があってそれをしています。
生物班ではなくて天体班の方に入ってる。
天体班の方がメインで入って
る。そんなんやりたいな。
知識の幅がすごいですね。
まあまだ高校1年生ですから、これから本当に高校で2年間、はい、でまあその後大学行くとしたら何年間で何を自分がしていくかね、考えていかないかんですけど、まだあんまりありませんか。将来こんなことがしたいなと。
将来は今のところは情報というか工学の方に進みたいとか。
一番苦手なとこや。
あ、先生のですか。
ね、情報工学。
はい。
どんなことしますの。
そうですね。情報の中に数学とかを扱う分野と、なんていうんですかね。津波のなんかシミュレーションみたいなの分野のやつがあるんですけど、そっちの方なんて考えています。
防災とかね、
防災みたいなことにやっぱり関心がありますか。
はい。
まあさかこういう亜生のメッセージに応募されたんでしょうけどね。
普通通学路って言ったらダベリングをしたり、なんか周りのことってあまり意識していないのに、吉田さんの場合はそういう景色を見ていろいろと思われるっていう目の付けどころというのか、感性が素晴らしいなと思いますね。
これ当日、1月17日の、
はい、
3時から何時まであるんです、
はい、
大体よ。
そうですね、ちょっとカバンの中に進行表を置いてきてしまったんですが、大体1時間半ぐらい目処という形になろうかと思いますね。
吉田君が読まれるのは大体何時頃かの分かりますか。
そうですね、吉田さんが読まれるのは出番がね3番目なので、始まってすぐだから3時10分か15分かなんかそれぐらいになるかと思いますね。
たくさんの人がね来てくださったらいいですね、なんか、はい、一言吉田君の方から言いたいことありますか。
そうですね、
ドキドキしちゃいますよね
気 聞いてくださってる方にたくさん来てください、うん、ということぐらいかな、う
ん、
はい、
はい、元気いっぱいね読んでいただきたいと思います、う
ん、明日朝で練習してくださいねちゃんとね、はい、
はいはい、ということで今日は、兵庫高等学校の1年生吉田正隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
頑張ってくださいね、はい、メッセージ読むときね、
はい、
はい。